神様の言葉は、ヘブル人の手紙、13章8節、1節の御言葉です。ヘブル人の手紙13章8節、新約の聖書、新約聖書442ページです。共に読みたいと思います。イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じです。アメン。最終と、賛美の声が聞こえでしょうか。チクチョンも、アンさんも、スオンも、カンボクも。また、このように神様に栄光を下げなければいけませんし、また、聖歌隊に来年1年間、録音されますけど、神様に栄光の拍手を共に捧げたいと思います。ですね、難しいイエス様を信じるわけなく、簡単なイエス様を、また大変なさの中でイエス様ではなく、平安の中でイエス様、私はそれを実感できます。私は今どのようなメッセージをしなければいけないか。私は今年が72歳なんですけれども、なぜこれほど楽か分かりません。簡単であるか分かりません。教会を建てるということは牧師にとって死ぬほどのことです。私も去年説教するときに、これは正常ではない、私は思い煩いしなければいけないですが、思い煩いが出てきません。とても不思議です。私たちが不変な契約の中で、今日も明日も変わらないイエス・キリストを信じて生きていますけれども、私たちがあがく必要はでしょうか。新しい年を迎えたら悔い改めをするので忙しいです。神様、私はよくできませんでした。来年は神様の意向通りに行きます。また罪を犯すことはしません。しかし、そのことが少し経った時にはあれなんですが、しかしそのようなイエス様ではなく、なぜこれほど簡単なイエス様を難しく信じようとするでしょうか。一度聖書を読んでみてください。とても簡単なイエス様です。私は最初何もわからずに神様に祈ろうと思って、朝少し祈った時に一日を生きるんですけど、何かよくわからないんですけれども、とても嬉しくて平安であり、思い煩いをすることがあった時には、朝行って祈る時に神様導いてくださり、信仰生活が本当にこれほどいいんですけれども、私たちの周りで信仰生活をしている人たちを見るととても大変そうに信じています。聖なる姿で信じようと、また罪を犯さないように、また忍び心で生きようと、そのようにしています。しかしそうではありません。私たちには善というものがありません。私たちは主の御心通り生きることはできません。神様は私たちを被造物として作られたために、私たちの人間の存在自体は自ら存在することができない存在です。神様はどれほどものすごく幸せであり、楽に味わいながら、神様がその人間を作られたんですけれども、しかし苦労してしまいました。一言で、病気に勝ってしまいました。サタンに騙されて善悪の知識の木を取って食べてしまいました。そして、罪と災い中で、そのように滅びて生きて、もう一度神様の恵みによって、もう一度イエス・キリストで神様やった時には、それで終わりです。しかしなぜ、そのように大変な状態、信仰生活されているかわかりません。よく考えらなければいけません。私たちはこの地へ来ていますけれども、これを誰が作られたでしょうか。主が作られました。ハレルヤ。万物を、一切のものを主が作られました。この一切のものは主から、またキリストによって、また実際はキリストが共にです。主が私たちを救えたその方が私のすべてに習えているという事実を信じさえされればいいのです。ですので私はとても感謝していることが、よく信じようとしているわけではなく、本当に良かったからです。祈りが良くて祈の中、恵みの中で生きて、その恵みの生活がとても良くて、また聖書を見たときに聖書がとても良かったです。その中にすべて私に対する祝福の約束でした。その約束を信じたときに、そのまま私に成就されました。これはとても簡単です。また神様はこのように恵めて導いてくださるために、道行きの中で生きる中で、家庭生活もとても良く、です。私はこのように考えています。韓国の教会、今、年が70歳になったら、牧会をすることはできなくなります。とても大変で、また人によって悩み苦しいです。人はどう大変でしょうか。 皆様の家庭の家族何人ですけれども、その中でワンネスとなってエデンの園の祝福を味わえたらどれほどでしょうか。しかしそのようになかなかできません。親の間で、結婚式はしたんですけれども、しかし一緒に暮らすことができません。各自暮らしています。どれほど大変な中でしょうか。しかし実際はそうではありません。私は神様に会ったために、神様の恵みの中に入ったために、人たちがただ理解できるようになります。またイエス様をよく信じていない人、その水準で暮らそうと思ったらどれほど大変でしょうか。またイエス様をよく信じている人はよく信じているために幸せで暮らしています。また未信者を見ますと、本当にかわいそうに思います。なぜかというと神様に会うことができずに、呪いの中で生きているためにどれほど大変でしょうか。ですが私たちは信仰生活というのはとても簡単なんですけれども、私たちは以前生きてきたそれが刻印されて体質になってしまって、大変な状態で生きています。です皆様、信仰生活というのはよくわからないですが、私は伝道者に会って福音に会い、本当に大当たりでした。続けて福音を聞いてみたら、すべてが終わりました。イエス様は十字架すべて完了したと言われたら何でしょうか。私たちは神様を分からずこの世の中で生まれた、それは人生ではなく呪いではないでしょうか。アダムの子孫はその罪のために呪いの人生の中に行っています。本人が呪いでしょうか。関係していることはすべて呪いであるということです。そして、サタンの奴隷生活をして、この世の奴隷となり、この世の中の捕虜となっています。自分の人生がないということです。私がこの世の中を生きながら30年暮らしたんですけれども、このような人生生きる必要がないと言いました。何のために苦労をする必要なのか、この汚い、この世の中で生きる必要がないと。しかし私に誠に感謝なんですけれども、私を伝道した人を一度連れてこようと思っています。まだそのおばさんは生きてないと思います。私は今回忘れてしまいました。私を伝道してくださった人、まことに神様を信じて牧師となって、その恵みの中で、この美しい祝福の中で牧会をしていますということを見せようと、そのおばさんというのは正しく学びもある人ではなく、また伝道がイエスやキリストということは言いませんでした。おじさん、なぜ人生そのような生き方をしているのか、なぜそのように生きていますか。大学まで出たんですけれども、お金を稼いで、全部お酒で消えて家にも全く持ってこずに、またいつも何のために殴っているのかと、私は全く理解できないと。ですね、おばさん、私はもう、私の人生終わりましたと。そして、私の、そういうことを言っても意味があります。私の目には子供が見えませんと。そしたら一言、私の教会の長老は、暴力団ですけれども、完全に自分の妻を、殴ったそうです。しかしある日、妻について教会に来て完全に変わりました。どれほどでしょうか。もう完全に羊と同じように純粋になりました。まあ人というのもそこまで変わることはできないと。お金もたくさん稼いだけれども、その一言に引っかかりました。なぜそうなんだろうと。勉強もしていないんですけれども、子供を生かして一生懸命生きています。私は大学まで出ているので何をしているんだろうかと。全く理解できませんでした。私の人生を見ながら。これは私が人間としてのことをしているのかと。です。私は長老に会って、あなたはそのような人なんですかと聞いたらそうであると言いました。どうしてですかと言ったら自分もわからないですと。ただ教会に通っている間にある日変わったんですけれども、どうやって変わったかもよくわかりませんと。しかし昔の考えを思い浮かばずに、暴力団もやめて、熱心に仕事をしたけれども、たくさんお金も稼げましたと。私はそれを見ながら感じました。また見たことは、本当にイエス様を信じる人は違います。です。私は教会に通いながら、主日、見物をしに行きました。でイエス様を信じる人たちがどのように礼拝しているか、また顔を見て。そして、私は、神様を信じなくても、この人は本物だ、偽だということが分かりました。なぜかというと、礼拝を見たときに全て見えます。あの人は他のことを考えている。あの人は今試みに合っている。あの人は無理やり出てきているんだなということは、見ようと思わなくても見えます。これ霊の世界であるから。ですので私がそのことを見ながら神様に会ったけれども、神様に会った後です。あまりにも世界が違いました。私自身が変わってしまい、イエス・キリストによって私が完全に新しく生まれて、 新しいものとなりました。生まれ変わりました。以前の人ではありません。どのようにしたらこれに変わることができるんだろうかと。考えも人も変わったんですが、それはどこかでしょうか。聖書で発見しました。イエス様を信じる人というのは、ただ救われて天国に行くわけではなく、イエス様を信じた人は、ただ祝福を受けるだけではなく、イエス様を信じたこと、存在自体がイエスキリストによって、信じたことが新しく生まれ変わった新しい人となって、また良い戦いのために、勇敢戦うために、そして、そのために作られ、そして新しいものとなりました。人だけは新しくなったわけでは、考えも全てが変わったということです。変わりながら、どのようになったでしょうか。変わりながら、この聖書に、また祈りに続けて入っていきました。恵みの中に続けて入っていきました。そのことを見て私はとても驚きました。イエス様を50年、60年信じても、信仰生活をしている姿を見て、なぜあのようにしているんだろうか。私たちは今、主の中に来て、主が私の中に来られていて、私の中に来られている主が、救われた私を通して、導かれているんですが、しかしそれを、悟ることができません。ですので、今年は楽に信じましょう。ハレルヤ。幸せに信じましょう。簡単に信じましょう。そしてまた、複雑なことはありません。聖書は単純です。聖書はすべて完了したと言っています。十字架すべて完了したと言われています。ですので、残っていることなく、すべて完了しました。私たちは良くする必要もありません。完璧に終わらせました。私たちは次騙されています。このようにしなければいけない、あのようにしなければいけない。私たちはそのような存在ではないということです。聖書66巻読んでも、また受け入れをしてもできません。私は何を見たでしょうか。見れば見るほど私が手を出す必要はありません。私の人生手を出す必要もなく、私の家庭も手を出す必要はなく、さらに牧会、手を出す必要がないということを。その方が、すべて導いてくださっているということです。ですので、皆さんとても重要なことが、生徒の方々、神様にお会いしたときに、第一の優先順位が御言葉という中に入ってこなければいけないということです。なぜでしょうか？その中に入ってこそ聖霊が働かれます。私たちは霊の人です。聖霊の働きが起こったときから、その時から悟って信じて、また挑戦をすることができるようになります。ですので、書の中で、皆さん、ヘブル人の手紙11章の人物たちは、信仰の人物です。私たちは実像を信じましょう。ハレルヤ。偽を信じるわけなく、虚像を信じるわけではなく、私はそうです。私はイエス様を信じて、少し経った時に実像が見えました。神の国。私は天国の民。天の市民。神様の統治の下にいて、神様が私を保護してくださっている。ご飯もくださり、お金もくださっている。私はそのことを見ました。そして、ヘブル人の手紙11章の人物を通して、また、アブラハムのことを実際知ったので、実際に信じることができました。見上げることができない中で見上げて、ない中で、湯を作り、また死んだものは生き返り、また、体が死んでしまって、体が死んでしまって、神様の言葉を疑うことがありませんでした。これは実績信じていたということです。私たちは見えるでしょうか？神様の世界が見えないじゃないでしょうか？ですので、最も重要なことが、イエス様はキリストである。すべてが完了したということです。もうこれ以上手を出す必要はありません。罪も終わりました。罪から解放されたは何でしょうか？サタン。すべて終わりました。イエス様の光が入ってこられました。光が加えた時に暗闇は離れていくようになっています。また、私たちはこの世の中にいるわけではなく、すでに私たちは死の中に来ていることを信じることを願います。死の中にいるということはご存知でしょうか？神様の胸に抱かれていると言われています。私たちは神様にあって、10歳の時の母のその愛、それを感じました。主の中に抱かれたためにどれほどそのお母さんの胸に抱かれた気分でした。すべてが完了しました。私はこのようなことを言ってあれなんですけれども、なぜ時間24時間かかったんですが、福音を聞かないでしょうか？次は何のために戦略を立てようとしたでしょうか？福音を聞けば、昼の戦略というのは成り立っています。主が戦略をすべて持ったのではないでしょうか。ですので皆さん、新年、新しい年、最も幸せで楽で、また、イエス様を信じて、また仕事をしようと思っても遅くありません。簡単に生きる人生、それがイエスキリストだということです。すべては終わったということです。私の人生変わって、私の中に来られ、私の存在自体が祝福の源であり、私の存在自体が主人ではないでしょうか。神様の霊がいるものです。です。私はそのことが早く来ました。主人意識を持ちました。主人意識を持ったために考えが変わりました。 ですので私たちは、さらに実像を信じる、ヘブル人の手紙自由人の人物と同じように何か、自律的な神の国について、自律的な信じる信仰が起こることを祝福いたします。その信仰はどのように生まれているでしょうか？私は信じなければいけない。そのようにしてもできません。信じることができなければいけません。御霊によって、信じることができ、神様を信じることができなければいけません。この信仰の中に入ることができる段階は何でしょうか？御言葉と祈りです。御言葉を聞くときに、信仰はまだないでしょうか？祈るときに聖霊が恵みをくださいます。しかし24時間くださっているんですけど、この御言葉の中で祈りの中に入ることができません。誰が入ることができないでしょうか？サタンが防いでいます。もし皆様正しく、カカオトークをやめて、人も断ち切って、誠に聖書と祈りの中に入ってみてください。主がとても喜ばれ、皆様の魂に聖霊の恵みを注がれることを知ります。しかしこれをなぜしないでしょうか？それをすることができない。サタンが妨害してきます。いつもこの世の中を見て、しかし正直この世の中を見てください。今、皆様は続けてこの世の中を見ていたら、続けて落胆をして、信仰をして、この世の中、どのように生きていくべきかとか、若い人たちも心配するしかありません。私たちは主の中で、主の世の中に抱かれ、箱舟の中にいるため、そういうことは見える必要があります。それは未信者の生きている世の中です。私たちはそこから出てきたんですけれども、何のためにそれするでしょうか。です。皆様、主の中にあって、今年、簡単に生きることができる道は何でしょうか？神の国について、神の国の背景について、御座の右の座に着座されているキリストは今何をされているでしょうか？大祭司となられて私たちの必要を満たしているのではないでしょうか？そして私たちは折にかなった恵みを受けるために出てきています。私たちは全ての祝福は御座に全てあるということです。御座から来る祝福は味わなければいけません。天国の備えられている祝福は味わなければいけません。その方は、私たち天の軍隊を使わせてくださり、私たちを助ける主の御使いを使わせてくださっています。また実際私たちはミッションを受けなければいけないのでしょうか。人というのはミッションを神様から受けます。私の人生の主人に私の人生は導かれていますけど、私たちはそれを受けることができなかったらどうなるでしょうか。私はいつもこれを受けています。牧会しなさいと、はい。また教会を開拓しなさい、はいと。今から登ってきなさい、はいと。すべて神様はその度にミッションをくださっています。私が牧会の経験を持ってしただけではありません。ある牧師たちは、開拓を始めた時にアパート団地を回りながら、あ、ここでしたらいいなと。しかしそれは自分の考えないでしょうか？それは自分の考えです。そうではないということです。私たちの中におられ、主が私の人生を導かれるために、その方預言者となられ、私たちにミッションを与えてくださっていることを信じます。ですね、実際的な神の実像を信じる信仰の中で行かなければいけないということです。ですので、人たちはあんまりにも、こう、実像と共存についてよくわかっていません。私はこのようなことを言うのはあれなんですけれども、この信仰ない夫はこのように言っています。なぜこの女性が夫の面倒だけをせずに子供だけを育てて、夫の面倒と子供の面倒だけを見て生きていくでしょうか。しかし創世記、十二章一節から三節を見てください。あなたによって全ての民族を祝福する。そのようなんです。しかし私たちは自分の家庭だけを守って、自分の子供だけを育てて、それで、人生終わるでしょうか？育ててどうするでしょうか？その育てた子供と永遠に行くわけなく、私たちは死んだ瞬間子供と終わりです。しかし、それは肉体的なこの世の中のものにあまりにも縛られてしまって、神様について、このような世の中というのはないがしろにして、いつも見ていますけれども、私たち人生、成長して死ぬ前どれほどたくさんのものでしょうか？子供も、心の中に入れとしたら、その子供人生すべて私がすべて導かなければいけない。だとしたら、それに縛られてしまったといつも私が思わずしなければいけません。しかし神様がくださいました。だとしたら神様責任を持たれなければいけません。ですので私たちは今年、ヘブル人の手紙11章の人物と同じように実像を見る。一切のものを従わせ、満たすことができる。ヘブル人の手紙11章の人物と同じように実像を信じる皆様となることを祝福いたします。それをしてください。そして最も簡単なことは、私はイエス様の伝道を見ながら驚きました。イエス様が悪霊を追い出し、弟子たちを探し、頭を横にするとこもなく、御言葉を述べ伝え、そのことを見ながら感じたことがあります。イエス様が神様であるんですけれども、いつも現場で人を生かし、癒し、弟子を探し、御言葉運動をし、見てみたらイエス様の関心はそれしかありませんでした。しかしイエス様がある日このようなことを言われました。弟子たちの前に、これは私がしているのかと、私ではなく私の中にある父が地の技をなされていると言われました。 そのことをよく見て感じたときに、人たちだけではなく、人の働きではありません。人たちの歩みではなく、この聖霊の働きです。人たちの中には聖霊が結局イエス様の働きをしているんだなと、私が行くことが益であると、私が行くことによって、助けに聖霊を使わすと言われました。そして私は続けてヨハネの福音書を読みながら、ヨハネの福音書14章、神様が私を細かく導きを教え、また副教育者を任されたときには、神様は、区域長をするときには、そういうことができるように恵みを与えてくださり、教えてくださり、また牧会をするときに、2年3ヶ月ぶりにしたんですけれども、神様すべて教えてくださいました。本当にそうです。私が教会貸し合うために私がすると言われました。その私は牧会とても楽にしています。なぜでしょうか。私がではなく、私が主人ではないかです。私が主人だと死んでしまいます。この教会、今ここまで来たのは誰がされたでしょうか。主がなされました。トム教会、オーソンの2000の壺を買うことができるでしょうか。アニャントム教会は地下にいましたけれども、しかし神様は買いなさいと言われました。また、チョクチョンの建物も買うことは簡単ではありません。しかし買いました。神様がそれを与えてくださったからです。アンさんとスオンは簡単でした。生徒の方々が、私たちも、水曜礼拝や金曜徹夜、道が混雑しているために、牧師先生、私たちも教会を買ってくださいと。そして一晩お祈りして買ってしまいました。皆様考えてみてください。それは簡単なことではありません。宣教師一人派遣するにどれほどお金かかるでしょうか。しかし神様が使わせておいたら続けて使わさなければいけません。今、教会ごとに教育者はいません。今、アニャの老会でも、副教育者がいる教会はいくつかしかありません。私たちの教会を見てください。牧師だけでも20何人います。なぜでしょうか。神様育てなさいと言われているからです。それを私が、するわけなくとても簡単です。ですので皆様よくしとらなければいけません。皆様の人生を導かれている方は、聖霊であることを信じてください。その方が皆様を細かく導かれています。教えてくださり、導いてください、働いてくださっているということです。そして皆様の主人となられています。皆様の個人の主人、皆様の家庭の主人、皆さんの事業の主人であるということです。皆様事業をやってみてください。頭が痛いです。ですので私たちは主の中にあって、誠に重要なことが、全く基本が今できていないからです。この世の中、祈りはたくさん時間かかるでしょうか。朝、一体どのように出勤しようか、総天祈祷会して運動して。また行ったら、とても、一日が嬉しいんですけど、できません。また退勤時間、教会によって祈って、神様が今日どのように導かれたかと報告すればいいではないでしょうか。ですので皆様、最も簡単なことを防いでいます。私たちに最も幸せな御言葉と祈りであるということです。またメッセージを聞くのはとても幸せです。ですので、主の中にあって今年、簡単に楽に、幸せに美しくすることができるためには、御言葉と中に入ることができなければいけません。しかし、それことをすることができないようにしています。恵みを受けてしまったら大変なことになってしまうからです。恵み、御言葉に目が開かれたら、開かれます。事業はこのようにすればいいんだと。政治はこのようにすればいいんだと。すべて出てきています。正直そうではないでしょうか。私が聖書をたくさん読んでいるんですけれども、私は正直、ここに座らせたときには、この前にいる人と話したときに、この人に対することがすべて出てきます。そして、御言葉が出てきます。とても不思議ではないでしょうか。私はアメリカに行ってある牧師先生が会いに来られました。牧師先生。何か牧師先生が私に話してくださることあるのではないですかと。私が何があなたにと。急に来てそのようなことを言われました。で、続けて、説明したために私はそのことを聞いた時から祈っていました。神様、あの人に必要な言葉は何でしょうかと。そしたらサインをくださいました。ですので私が、牧師先生だとしたら、今このような来ない分に対して牧師先生、心を抱いて、祈りながら導きを受けてみてくださいと言ったら、牧師先生それはどのようにしてわかるんですかと、今自分がその部分において、牧師先生に聞こうと思っていたんですけど、どのようにして牧師先生それはわかったんですかと、これが聖霊の働きであるということです。これは霊によってだけわかることです。ですので、あなたはこれから、6ヶ月後に私がアメリカに来るときに、私今あなたに言ったことを、誠にしてみてくださいと、その時証拠が、起こった時に、私話してくださいと、またその教会に来ました。そしたら、牧師先生言われたそれが、私自律的に答えが来ましたと喜んでいました。 その時に、また牧師先生、また今回、言ってくださいと私も知っていました。ですので、また来た時には話さなければいけないと。なぜかというとミッションが出てきます。その人に対してミッションはすぐ出てきました。ですので、会うたびにそのようなことを話します。ですので、私たちのおられ、中におられ聖霊が、皆様を細かく導いてくださることを信じてください。子供たちは幼い時聖霊の働きの中に入っていたとしたら、ヨセフと同じダビデに入ったとしたら、それで終わるということです。それはどれほどいいでしょうか。まだ、何も入っていない子たちが幼い時から御言葉の中に聖霊導くような働きの中に入ったとしたら、その子たちは後卒業して、就職をどうしようという考えもしません。そのようなレベルの子供ではないということです。ですので、実際、御言葉という中に入って、聖霊の働きの中に入ったとしたら、とても簡単だということです。今私は大きな絵を描いています。ローカルとパラを弟子に委ねて、私は全世界を走らなければいけない。各国ごとに野外の町の教会だけなく、宣教員、保育園を作って、そして、一番下の部分からしてなければいけない。今、ここまではいけないと。私は今それが、心の中に火がついています。なぜかというと、今一番、下の子供たちは崩れています。家庭が崩れ、親が崩れてために、子供たちは崩れています。また文化にやられてしまい、すべて崩れてしまっています。小学校に入った時はすでに遅いです。もうこれからは一番下の部分からしなければいけません。それは難しいでしょうか。保育園を建てて、また幼児教育を、大学を建てて、そして続けて毎年、幼児教育を教育していけばじゃないでしょうか。他の幼稚園は施設どれほどして、施設を、教師の方々は耐えることはできません。子供たちの霊的な状態はどうでしょうか。親たちの不信仰と傷のために、子供たちを、干渉することはできません。ですので、教師たちは今薬を飲んでいる状態です。ですので皆様、主の中にあって重要なことは、皆様自身が、あがくことなく、許そうとするわけではなく、聖なるようにしようとしないでください。罪を犯そうとしないようにしないでください。恵みの中に入ったら自動的にできるということで、福音の結論をすべて完了して、私たちは実像を見上げること。聖霊の働きの中に入って、聖霊の導きを受けさえしたら簡単になるということです。振り返ってみたら、主が一日中働かれているということです。あとして見てください。イエス様は何を言ったでしょうか。イエス様はいつも弟子を探して癒して御言葉を運動。それ誰がしたでしょうか。イエス様の中には神様なされたと言われています。そして、その日には私はあなたの中で、イエス様は私たちの中に来てくださり、交渉なされた働きをしてくださいます。私を通して弟子を探し、癒し御言葉をなされます。四つの福祉働きをなされるではないでしょうか。ですので皆さん、今年オールインです。私が伝道学校の時に言いました。私は今、伝道学校をしています。なぜしなければいけないでしょうか。する理由があります。私は伝道学校に行っていますと。一番最初に出てこなきゃいけない牧師たちがあまり出てきていません。ですので、牧師はキャンプをしていないんだなと。伝道学校は大した関係ないんだなと。そしてまた見ていますと、忙しいと言い訳をして出てこない人たちがたくさんいます。ですので、私が伝道学校をしたときに、今回牧師たちが皆来ました。そして、とても気分良かったんですけれども。小さな礼拝堂がいっぱいになりました。だとしたら、長老はどうすればいいでしょうか、長老。時代的な伝道者ではないでしょうか。長老たちを伝道学校に今導こうとしています。長老たちに1ヶ月に一度、私がメッセージを与えて、長老たちも現場にオールインすることができる、またレマンたち、また全生徒3つの教で導こうと、実際的に皆様が楽なイエス様を信じることができる、私は助けようと思っています。ですので私が教育者に毎日出勤です。今私は続けて人に会っています。です私は今続けて会っているのはなぜかというとまだ個人化できなくて無駄なことを言って不信仰をして世の中を好きな人を置いといたら私が牧会者です。神様は私に羊を任せられました。そしてお使いしなさいと言われました。だとしたら続けて無駄な方に行って無駄なことを言っていますが置いといている人が命をかけてこれからは祈りながら自ら御言葉を聞いて祈ることができるように、伝道することができる人、個人化することができなければいけないと。ですので私は今忙しいです。驚くべきことです。私が昔、人に会った時はとても疲れたんですけれども、なぜかというその人の不信仰が入ってきます。医者が、とても大変です。患者の顔を見てください。その患者の状態入ってくる医者はどう大変になるかわかりません。私は昔人と話した時には、疲れて大変だったためにあまりしなかったですが、しかし今は、1日に10人会ったとしてもさらに疲れてきます。何か乗り越えた気がします。ですので、これからはとても会っていこうと思っています。できなかったら家にでも 会いに行って会おうと思っています。なぜかその道もやめなさいと、なぜ黒の道を行くのかと。だとしたら簡単はないでしょうか。ですね、トンブ教会はこれから牧師と遠くにいるわけではなく、最も皆様の近くにいようと思っています。ハレルヤ。です、私たちは共に、私が助けて、また行く道を案内しながら、トンブ教会は今年、不変な契約を中に、みんな変わります。世の中も変わり、人も変わります。今、子供たちも変わっています。そのまま行ってしまったら、大変なことになってしまいます。その子たちの時代になってしまったら、この時代、生きることができるでしょうか？生きることはできません、今。この時代、大人たちは、少し規律を持って祈ったりもしているんですけれども、しかし、この時代が去った後には、子供たちはどうしようもありません。対策がないからです。ですので、私は感じていることが、トンブ教会だけは、とても、かっこよく生きようと。あ、このような教会もあるんだなと。このように他人のことも言わずにお互い愛して、一つの家族と同じようにお互い祈って、とても素敵な教会であると。そのような教会を作ってみましょう。まず、ことに一度作ってから行きましょう。そしたら神様は教会に働きをなされます。絶対変わらない三つ。イエスはキリスト。ハレルヤ。変わることはありません。この世の中は変わっても、神の国は実像。天国というのは変わることはありません。また聖霊も変わることがありません。ハレルヤ。この三つの契約の中で、不変な契約の中で、今年新しい年は、挑戦をしながら、再創造の働きや皆様の事業、皆様の現場に起こること、それもやって祝福いたします。楽に行きましょう。簡単に幸せに行きましょう。楽しく仕事をしましょう。これは皆様にあるわけではなく、主の恵みであるということです。働き起こることを、主の皆で祝福いたします。心を一つにして祈りましょう。私の祈りの声が自分の耳に聞こえてくるように、共に不変な契約、イエス・キリスト、実を信じる信仰、聖霊の働きの中で導きを受ける、自律的な働きの中に入ることができましてくださいと、共にお祈りを下げたいと思います。神様に誠に感謝を下げます。今まで福音の根を下ろしてきました。訓練もたくさん受けてきました。不変な契約、イエス・キリスト、昨日も今日も明日も同じであるキリスト、私たちは信じています。すべてを終わらせたキリスト、私たちはもうこれ以上思い煩いすることなく、完全に解放されることができるようにしてくださり、キリストの中で完全な自由を味わうことができるようにしてくださり、豊かさを味わわせてくださり、純粋さを味わり、完全さを味わうことができる、不変なキリストの契約をなく、キリストを味わうことができるように。また私たちは、実像を信じることができるようにしてください。この世の中を見上げるわけなく、この世の中ではなく、誠にこれから御座を見上げることができるようにしてくださり、御座におられる、預言者大祭司王であるキリストを通して、絶え間なく供給を受けて勝利をし、神様の導きを受けることができるようにしてください。神様、私たちの中に聖霊として来てくださいました。来られ、私たちの人生を導かれています。教えてくださり、導いてくださり、私の主人となってくださり、私の事業の主人となり、牧会の主人となり、100% 主がなされることを信じます。そのことを事実として知り、信じる、実際的な信仰生活となりますように、そして、どの年よりも、今年1年間締めくるときに、とても楽に、とても簡単に、幸せに、美しい人生を、生きることができる、告白することができる、証人となりますように、私たち一人一人がそうであったために、子たちもそのようになり、イエス様を信じる私たちの隣人もそのようになることを信じます。誠にエデンの教会、モデル的な教会、アンテオケ教会、一時代を変える、イエス様が来られるときに、最後を走ることができる教会となりますように、働くすべての暗闇の勢力が、機会を、狙っててくることだけ働いてくださり、働いてくださることを信じます。畜生にも、最終にも、アンさんにも、スオンにも、カンボクにも、同じ恵みをお与えください。イエス・キリストの皆によって祈りを捧げました。アメン。